こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。教養としての最強怪談古事記から TikTok までは、怪談都市伝説研究家の吉田裕樹が古典怪談、民話、実話怪談、都市伝説、インターネット上で拡散した怪談を横断して紹介解説する怪談入門書である。扱われる時間幅は古事記のイザナミから SNS 時代に流通するバックルームまで広い。目的は怖い話を並べることだけではない。各話がなぜ恐ろしく感じられるのか、どのような時代背景、珍奇、語りの変化と結びつくのかをたどり、日本の怪談文化の連続性を見せることにある。全8章41編を母子巨女、江戸近畿、真相、異界、実話、伝染という主題で配列し、各項目には要点をつかむための産業解説を通す。怪談を娯楽として読む人にも、文学、民族、メディア史の接点として捉え直したい人にも向く構成である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、イザナミを起点にたどる日本怪談の反復する原型。本書の射程を特徴づけるのは、現代の怪談を一過性の流行として切り離さず、古い神話や説話にまで遡って読む視点である。大腸に置かれたイザナミはその象徴的な出発点となる。公然の国、死者と接触、見てはならないものを見たことによる破綻、死者が生者を脅かすという要素は、古代の怪談で繰り返し変装される重要な方だからである。そこから産め、座敷わらし、コインロッカーベイビー、小鳥箱などを同じ母子の章に配することで、親子関係、生と死、保護と加害の反転が恐怖を生む仕組みを見通しやすくしている。重要なのはこれらを単純に同一視することではない。神話伝承、近現代の都市的な不安、ネット怪談では成立した間距離方も異なる。本書、異なる時代の物語に共通する恐怖の骨格を確認しつつ、モチーフが社会の価値観や媒体の変化に応じて姿を変える過程を考える入り口を提供する。怪談を昔からある話として消費せず、長い文化的記憶の中で読むための章立てである。次に、巨女から口酒女へ、異形が映す時代ごとの不安。第2章、巨女は、怪の身体的な異常がどのように恐怖として働くかを考えさせる。安土吉橋の鬼、牛の国参り、鹿島さん。口酒女、八尺様、窓から覗く顔といった題材は、巨大さ、損なわれた顔、視線、接近のしにくさといった印象的な身体像によって記憶されやすい。とりわけ口酒女や八尺様のような都市伝説は、短い設定でも遭遇したらどうなるのかという想像を聞き手に即座に発動させる。怪談の遅さは怪物の外見だけで完結しない。日常的な通学路、住宅地、窓の外といった身近な空間に、常識的な寸法や振る舞いから逸脱した存在が侵入することで、生活圏そのものが不穏になる。本書の主題別の配置は、古い呪術的なイメージと近現代の都市伝説を並べ、怪異が近代を通して可視化される方法を比較する助けになる。また広く流通した怪談ほど、地域や媒体ごとに細部が変化しやすい。完成された唯一の本文ではなく、語り直しによって輪郭を保つ物語として読むことが、都市伝説の生命力を理解する鍵となる。さらに、四谷怪談、皿屋敷、ボタン灯籠を江戸の文化環境から捉え直す江戸の章では、四谷怪談、ボタン灯籠、皿屋敷、類といった著名な古典怪談を扱う。これらは現代でも固有名だけが一人歩きしやすいが、本書は怪談を歴史的、文学的な系譜の中に置き直すことを目指す。江戸期の怪談は、古書だけで閉じたものではなく、読本、講談、歌舞伎など複数の表現形式と行き来しながら広まった。したがって、お岩やお菊のような人物像も固定された原型としてではなく、上演や本案、反復によって強く共有された文化的記号として見る必要がある。上見を抱く死者、裏切り、因果応報といった筋立ては恐怖を担う一方、観客が社会的な不正や人間関係の暴力を認識する装置にもなる。本書が古典を現代怪談と同じ一冊に収める意義は、古典を知識として暗記すべき名作にせず、今なお使われる恐怖の語彙の源流として扱う点にある。現代の映像作品や漫画、小説に触れてきた読者も、怪談が長くメディア間を移動してきたことを理解できる。怖さの即効性と文化史的な読解を両立させる章である。そして、珍奇と真相、語れないこと、確かめられないことが恐怖になる。大ジョン章、珍奇とデイグ章、真相は、怪談の恐怖が怪物の登場ではなく、情報の扱われ方によっても生じることを示す。例えば、牛の首や正門の首塚にまつわる話では、触れてはならない、語ってはならない、あるいは軽々しく扱うべきではないという禁止が物語の緊張を増幅する。禁忌は内容を隠すほど聞き手の想像を働かせ、欠けている部分自体を恐ろしいものにする。雪のドッペルゲンガー、海での写真、廃病院のカルテを含む真相の章は目撃や記録、正体の説明をめぐる不確かさに焦点を当てる。 写真やカルテのような証拠らしい媒体は本来なら事実を確定するはずである。しかし会談では記録があるからこそ説明できない一点が際立ち、日常的な判断が揺らぐ。この2つの主題を並べると会談が未知の存在によって怖いだけではないとわかる。知ろうとする行為を禁じられる恐怖と知ったはずなのに確定できない恐怖は、いずれも聞き手を解釈の余地へ引き込む会談の余韻が長く残る理由を構造の面から考えられる構成である。最後に実話会談からバックルームまで媒体の変化が生む伝染する会談、後半の実話伝染は現代会談を理解する上で重要な領域である。生き人形、隙間の女、山の牧場、迎賓館、裏拍、クルリンパなどは体験者や語り手の存在、取材反復的な講演といった実話会談特有の回路を意識させる。実話であることは出来事の真偽を読者に一律に保証する表示ではない。むしろ誰がどのように体験し、どの細部が語り継がれ話が変化してきたかという来歴が現実へ接続する感触と不安を作る。本書はその点を恐怖の来歴や成立過程を読む対象として扱う。続く伝染の章ではテケテケ、ウミガメのスープ、モモチャレンジ、バックルームなどを通じ怪談が人から人へ、さらにネットワーク上で拡散する性質に目を向ける。インターネットは怪談を早く広めるだけでなく、画像、動画投稿、創作的な補足を重ね、参加者が物語の増殖に関わる環境を作った。古典から TikTok までを結ぶ本書の独自性は、媒体が変わっても恐怖が反復改変共有によって生き延びる点を見せることにある。結論として、本書は背筋が凍る一編をすぐ読みたい読者だけでなく、怪談がなぜ長く語られ時代ごとに形を変えてきたのかを知りたい読者に適している。四谷怪談や口酒女のように名前は知っていても背景までは知らない人、実話怪談やネット怪談に親しんできたが古典とのつながりを整理したい人には特に有用だろう。各話の要点を抑える産業解説があるため、怪談史や民族学の予備知識がなくても読み始めやすい。一方で怪談を恐怖の強度だけで評価する本ではない。神話、江戸文化、近畿、記録媒体、故障、SNS という異なる条件がいかに怪異犯を作り変え拡散させるかを見渡せる点に価値がある。純粋な実話怪談集と比べれば、個々の話を長く怖がらせることより系譜と構造を示す比重が大きい。その代わり、読後には別の怪談に出会った際、どの古いモチーフを引き継ぐのか、何が現代的なのかを考える視点が残る。古典、都市伝説、実話、ネット文化を一冊の地図にまとめた怪談への実践的な入門書として際立つ。ご支援いただける場合は吉田裕樹。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。